皆様、おっさんラジオへようこそ。おっさんクラブでは先日、YouTube にて怪談朗読動画、奇談語りが配信開始となりました。そんな真夏の先取りに便乗して、今回はこんなオープニングで始めたいと思います。聞いてください。山崎箱、呪い。コンコン、コンコン、釘を刺す。暗いね、やめよっか。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっさんラジオへようこそ。MC の杉山敦史です。よろしくお願いします。この番組は、おっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料で視聴可能な情報枠。後半は、キャンプファイヤーのおつファンクラブの特典音声付き支援者にのみ聞いていただけるサービス枠です。もし特別音声付きボイス系プランに参加していませんという方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひ参加してみてはいかがでしょうか。主におっさんクラブの作品に出演している声優陣たちが MC を担当する当番組。まあ、毎月毎月ね、毎月っていうか、奇数月か。奇数月は、まあ、制作者曰くの犠牲者。まあ、そういう声優陣たちがね、MC を務めるんですけど、偶数月は、まあ、ずっと通例でね、僕、杉山敦史が MC をやらせていただいています。今回もよろしくお願いします。ちなみにオープニングで語った怪談朗読動画、奇談語りなんですけど、これ実は僕も、参加させていただいております。すでに第1話が、配信済みなのかな？もう毎週金曜日なんで、このラジオが上がる頃には2話3話ともしかしたら、出ているかもしれませんが、第1話はなんと武田直人さんが、やられているということで、早速僕もね、拝聴してきました。いやー、さすがだね。実は僕、苦手分野っていうのがありまして、苦手分野っていうのは声優としてのお仕事でね、実はこういう MC であるとか、ナレーション、朗読、こういう語り部、そういったものがね、すこぶる苦手でしてね、これ以外のラジオのお仕事でもね、こういうのやらせていただいてるんですけど、やっぱりね、キャラ作りとかとは違うんで、どうしても、引っ掛ける部分っていうかね、こう、実力じゃないな、こう、うまいものを出し切れないところがあるんですよね。そういうところやっぱ武田さんすげえなって思ったな。あれ、逆にね、僕の番が回ってきた時ね、ちょっとね、比べられちゃうんじゃないかなと思って、僕の作品がどういう風に出来上がってるのか、楽しみ反面、怖さ反面、みたいな感じです。ちなみにこのタイトルなんですけど、奇談語りなんでしょうか、奇談語りなんでしょうか、百物語みたいな語りって作るのか、濁点のあるなしかちょっとわからないんですけど、何気にちょっとだけ気になってるんでね、今度聞いてみようかなと思ってます。では、こんな感じで始まりました。今回のおっさんクラブ、よろしくお願いします。まず最初のコーナーはこちら。月刊おっさんクラブ。はい、ということで、簡単に今月のおっさんクラブの活動についてお知らせいたします。今月もいくつかありますね。ちょっと語りが長くなっちゃうかな。前回の紹介がね、まあ好評だったみたいなんで、ちょっと長くなっちゃいますけどね、お付き合いください。
戦の声が遠からぬその時代、嫁に来いと言われたあなたは、昔使用人として働いていた敦賀家へと向かいます。そこであなたが命じられたのは、地下牢にいる長男とちぎること。愛と欲とに翻弄され、あなたがたどる運命は、檻の内側と外側で、あなたが愛したその人は、鬼となり、人形となり。おじさまキューブ、かげろい、その2。現在制作中であります。
はい、こんな感じでね、前回よりちょっとね、長い説明になりましたけど、かげろいのその2が制作中ということでね、いおりさん、そしてノーネームさんが頑張ってると思います。こちらもね、なんか配信開始されてからやっぱり反響というか、好評な声が上がってるようなんで、おじさまキューブシリーズは、なんか飽きが来ないみたいですね。嬉しい限りです。参加している身としては。さて、他にもございます。
兄か、弟か、突き出された選択肢は、ただそれだけだった。おじさまキューブ、怪盗家の終分、総集編。
はい、こちらも現在制作中です。もう今言ったばっかりですね。私、杉山敦史、そしてノーネーブさんが参加している作品、こちらの総集編が、近々出るということで、近々というかまあ、夏か、
遅くても秋には出るのかな。多分そんな風になると思いますね。どんな出来栄えになるのか。まあ、総集編になってね、もう内容自体はね、その1、その2、その3の内容は変わらないと思いますけど、楽しみにしてる方いると思いますんで、こちらの完成も楽しみにしていてください。そして総集編はもう1本出ますね。こちらです。
忠実な秘書を演じながら、裏で株を買い占め、会社のトップを追落とした男。彼が手に入れたのは、仕えていた会社の社長令嬢だった。おじさまキューブ、ドールハウス金ヶ谷、総集編。
はい、こちらも制作中です。ドールハウス金ヶ谷さんもね、配信開始から結構反響があったみたいで、これも結構古いですよね。確か、犬飼先生があって、あと、月島さんのイーゼルの向こう側かながあって、その次ぐらいに出たんでしたっけ？ちょっとそこは曖昧ですけど、ね、これも結構、ここに来ての総集編はね、やっぱ楽しみなものがあるんじゃないでしょうか。リスナーの皆さん、どうでしょう。でも、そんなおじさまキューブ総集編に負けない新作が登場しました。こちらです。
あなたは、特殊な調教と世話を施された超一流のラブドール。あなたの主人が決まるオークションの日、目の前に現れたのは、落札した主人ではありませんでした。彼は言います。ゲームを仕掛けようと思ってるんだ。かわいいかわいいお人形、めでて愛して慈しむ。私の鍵を開けるのは誰？
おじさまキューブ、おもちゃ箱の鍵、その1。はい、こちら絶賛発売中です。最近発売になりましたよね。私、杉山敦史、そして KK さんが、出演している作品です。もう早速ね、いくつかお声がツイッターの方で上がってたみたいで、僕、まあ、それちゃんとまだ読んでないんですけど、何やらね、あ、ここで言わない方がいいかな。うん、ここで言わない方がいいか。とにかくね、その1、まあ、僕の、怪盗家の終部に次ぐ2作目ですかね。KK さんにとっては、3作目かな、犬飼先生、縄目の城。で、その次ですからね、おそらく。多分、そうだった。うん。KK さんもね、結構な、もう、おっさんクラブさんの中では、ベテラン中のベテランなので。まあ、KK さんに負けないように、僕も頑張っていこうと思います。
間違い電話の主は、たった今自分が見ていた、テレビ CM の中の人物。必死で、この番号を他言しないでくれと頼んでくる相手に、あなたは電話番号を削除しようとしますが、間違い電話から始まる俳優檜山京との交流。あなたが彼とつながるのは電話とメールだけです。このやりとりの先に何が待っているのか、それはあなたの選択次第です。武田直人さんによる恋愛シミュレーションゲーム、クラウン。
はい、こちら、ファンクラブにてステージ5が公開予定とのことです。現在はステージ1までを体験版として公開しているようですね。こちらもね、なんだっけ、カバコレだったかな？そっちのミニゲーム要素の方がね、僕自身気になってはいるんですけど。まあ、女性の方々はね、檜山さんとの交流を楽しんでいただけたらいいのではないでしょうか。カバコレもね、非常に気になっておりますけど。そっちのだけなんかはミニゲームでちょっとやってみたいなって気がするんですけどね。カバイの好きとしては。今回の月刊おっさんクラブ、あと2本あります。まず1本目。金のために金はなる。こちらの英語版が、現在作業中ということです。まあ、制作中なのかな。金のために金はなる。こちらがね、英語ローカライズ化ということで。まあ、これは、あやねさんが放送したニコニコ動画の生放送でも、詳しいこと説明があったのかな。ちょっと僕、それが見に行くことできなかったんですけどね。バイトが入っていて。こちら詳しいことが分かり次第、また報告しますのでお楽しみにお待ちください。さてもう一本、これが最後ですね。ネロエロッソ、こちら夏の販売に向けて頑張っています。ファンクラブのゲームプランでは、ラフ画やスクリーンショットなどももうすでに公開中だそうです。はい、ついに発売間近になりましたね、ネロエロッソ。こちらも僕も非常に楽しみにしておりました。皆さんもそうだったんじゃないでしょうか。ただ金のために金はなる、まあ、前作ですね。前作と違って非常にハードな内容になっておりますので、重々理解した上で、プレイしてみてください。よろしくお願いします。はい、続きましては お便りボードのコーナーです。はい、こちらではおっさんクラブ宛てにいただいた作品の感想などをご紹介させていただくコーナーになります。今回はいくつ届いてるのかな ?1、2、3、4、4つぐらいかな。うん、じゃあ行きましょうかね。あれ匿名だ。匿名の方からいただきました。こちらは、ラジオ用の投稿フォームというのがあって、そこから来たみたいですね。杉山さんがもし、カネカネ世界でマリアに出会うとしたら、どんなシチュエーションからだと思いますか？おー、二次元のところにトリップしたわけですね。トリップっていうのかな。そうだなぁ、シチュエーションね、シチュエーション。そうだなぁ、僕、実は外を歩くときなんですけど、まあ、東京の西東京方面に住んでるんですけど、電車をめったに使いません。徒歩移動もしくは自転車移動でね、どこまでも行っちゃうっていうのが、通例なんですけど、先日町田駅っていうところがありましてね、僕が今住んでるところからそこまででだいたい4時間20分、山を2つ超える形経由して歩いていきました。あと自転車だとね、僕が今住んでるところから千葉県の船橋まで、行ったことがあります。それは5時間半ぐらいかかったかな。ただ、深夜だったんですね。ちょっと朝の方でドラマのロケがあって、それに行くためにね、千葉県船橋まで行ったんですけど、なりぶん朝からの収録だったんで、夜中に行くしかなかったんですね、スタートが。まあ、それは別にいいんですよ。夜に自転車走らすのも慣れてますから。ただね、道中、問題があったのは、Google マップを手にね、行ったんですけど、道がなくなってるところがあっていたとか、工事中で通れなかったとかで、結構迂回しまして、で、一番困ったのはね、江戸川で迷子になっちゃった。夜だから、ライトアップされてないんですよ。いうのも、普通の道じゃないから。だから、どこを渡っていけばいいのか分からず、川の手前で立ち往生してしまって、なんとか渡れたには渡れたんですけどね。すごい、もう周りが工場地帯で、なんか鉄パイプの上を渡ってるようなね、非常に足場の悪いところでした。多分ね、自分の自転車のライトがなければ、川に落ちていたと思いますね。そういう経験もあります。ちなみに、道中7回職務質問を受けました。まあ、そんな、生活を送ってる僕ですから、おそらく、でも、金金の世界に自転車はないよな。まあ、自転車じゃないにしろ、それに、まあ、見合った乗り物もしくは徒歩移動ですね。徒歩移動でどこそこ移動中に、まあ、ばったり出くわして、みたいな、そういうシチュエーションだと思いますね。面白みがねえな。なんだか、もう、酒場であるとか、そういうギルドであるとか、そういうところではね、おそらく出会わないでしょう。僕のような人間だったら、そんなところには行かないだろうし、お酒は飲めますけど、自分からね、手を出すことっていうのがあんまりないんで。あ、ただですね、おそらく発売、今年中、秋かな？秋かそれぐらいに発売予定だと聞いていた気がする、ブライアンの、ワイン、もといぶどうジュース、あれはね、ちょっと、購入してみようかなーって思っております。はい、そんな市場です。続きまして、匿名の方からもう一回いただきましたね。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。前回の杉山さんが担当された回は、紹介なんかも工夫されててすごいなと思いました。声がいいだけじゃないんですね。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。これは先ほどあった月刊おっさんクラブのことですね。ただね、紹介の仕方もう一工夫すればよかったな。今回みたいにね、いくつか、作品が多いものだと、ただただ長ったらしくなっちゃうんですね。でもね、最近になって僕を知ってくれて、いよいよおっさん、クラブのおっさんラジオを聞いてくれた方っていうのが実はいるんですよ。ただ、そういう方にとっちゃね、途中から聞いたらあれ何のこっちゃなんですよね。その2とかその3とか、もうすでに出てるものを紹介、今度タイトルだけ言われてもね。だからなんとかあらすじを含めて、こう紹介できたらなと思って、前回。ナンバリング的には前々回かな。僕にとっての前回ですけど。やってみたんですけど、もうちょっとね、こう、今後ね、たくさん紹介することになるっていうことをね、もうなんか、盲点というか、忘れておりまして、今回のように長くなっちゃいました。そのため、後半二つ、金のために金はなるの英語ローカライズ版と、ネロエロスの紹介はちょっと省いちゃいましたね。こちらは、まあ、次回かな？次回の僕の回、まあナンバリング的には次次回かな？次次回の方で紹介できたらなと思っております。あ、もしくはあれだな。ちゃんと、
製品というか商品として発売になってからの方がいいかな。配信開始になってからの方がいいかな。うん。まあ、そこはおいおいちょっと考えながらやっていこうと思います。楽しみにしていてください。声がいいだけじゃないんです。頑張ります。さて、三つ目、こちらも匿名の方からですね。いつも動画を見てます。先日ドラマに出てらっしゃると聞いたので、一生懸命見たんですが、見つかりませんでした。あら。サイトで写真を一生懸命見たのに、どこにいるかわかりませんでした。悔しいです。杉山さんを探すコツを教えてください。ほう、動画を見てますか。この動画ってなんだろう。僕は趣味でゲーム実況動画をニコニコ動画で上げてるんですけど、それのことかな。もしくは YouTube で誰かしらが上げてくれたライブ活動時の映像かな。まあそういうのも実はあるんですよ。もしくはおっさん、このラジオのことかな。あ、そうか、視聴、お試し版がそうか上がってんのか。それのことかな。あ、でも、それじゃあ、まあいいや。深く考えないでしょ。ドラマに出てらっしゃると聞いた。あ、それね、実は僕はやっぱ声優なんですけど、一応声優タレントっていう名目で、俳優業の方にもね、ちょこちょこっと手を出させていただいております。ドラマ、映画、CM、そういったものにね、あとバラエティ番組の再現 VTR かな。そういうのに出てるんですけど、おそらくこのドラマっていうのは、釣りバカ日誌シーズン2、新米社員浜崎伝介っていう作品の、第6話に営業マンの男性役で、出させていただいた件ですね。こちら僕も、確認しましたけど、2場面出てたかな。それをね、見つけたっていう方と、見つけられなかったっていう方で、二分しました。僕の身の回りバイト先のね、上司先輩後輩からもそういう声が上がってます。ただ、僕を探すコツか。コツね、特徴があるわけじゃないからな。っていうか、それ以前にね、サイトで写真を一生懸命見たのにって、これがね、地味に嬉しかったりします。僕の作ったね、自サイトはちゃんと見て写真を確認してくれたっていうのはすごい嬉しいですね。ありがとうございます。ただ、探すコツか。それはちょっとね、僕自身がね、説明しづらいんですよね。その時その時で役柄、まあ、服装であるとか、顔立ちはちょっと違うかな。でもね、釣りバカの時はね、1回目のシーンではメガネをかけていて、2回目のシーンじゃメガネかけてないんですよ。そういう風に変わることもあるんで、これっていうね、コツがないんですよね。だから、これはバイト先の先輩が撮ってる、やってることなんですけど、録画して見倒してみてください。それしかないかな。録画して何回も見て、その先輩はね、3回見てやっと気づいたそうです。そういうこともあるんで、録画してみてもらうのが一番かな、と思います。そんな、リスナーさん、あなた、この送ってくれた匿名の方、あなたに朗報です。私、でも今現在、ギリギリかな、放送するタイミング見れたらでいいんですけど、2017年6月13日に、放送されます、ザ・世界仰天ニュース。こちら、中井ちゃんとかね、元スマップの中井ちゃんとかが MC やってる、笑福亭の鶴瓶さんとかがね、やってるものなんですけど、芸人苦労話、2時間スペシャルというものが、放送されるんですけど、ノンスタイル石田さんの、まあ、芸人人生の中で、再現 VTR、こちらにもね、出させていただきました。一応3場面映るはずだったんですけど、ちょっと事情があって、1場面撮影する前に僕早退しました。なので、2場面出てるはずなんですけど、ちょっとね、詳しいこと言っちゃうとネタバレになっちゃうんで、省きますけど、廊下で石田さんが歩いてくるシーンと、居酒屋で、先輩芸人たちと飲み会をしてる、まあ、居酒屋のシーンですね。その2場面出させていただいて、おそらく、居酒屋のシーンは、わからないと思いますね。もう僕、すごく際どいところに、監督さんから指示を受けてそこに座っちゃってるんで、まあ、居酒屋のお客さん役なんですけどね。それはおそらく、わからないと思います。ただ、廊下のシーン、こちらはですね、こちらがっつり映ってるんじゃないかなと思いますね。結構、後半の方だと思いますけど、番組その再現 VTR の後半の方だと思うんですけど、そちらはちょっと、 目を向いてこう確認していただけたら、あ、これだってわかるんじゃないかな。僕自身も出来栄えが非常に楽しみな再現 VTR となっておりますので、お楽しみにお待ちください。もし放送時期を過ぎてしまっていた場合は、どこかしらの動画サイトで見てみてくださいさてと、次が最後かな。最後ですね。こちらはラジオ用の投稿フォームではなく、ダウンロードサイトの方からレビューいただきました。海道家の主文その3を視聴したナッツさんからいただきました。ありがとうございます。前作まではおさむさん派でしたが、今作で選べなくなりました。はい。レイジさんは昔のことをほのめかすけど教えてくれないし、好きだ、愛してるって言う割に意地悪だし、乱暴だから嫌い、くらいに思っていました。すごくすごく不器用で、そして純粋なんだなって思いました。これまでずっと思いを寄せていてくれたことが分かってキュンとしてしまいました。おさむさんはおさむさんで情が湧いているようですし、どちらを選んでも大切にしてくれると感じます。ので、今作で決着がつかなくてどうなるのか気になって仕方ないです。妄想の余地を残していただけたので、いろいろ想像を巡らせる楽しみもあります。もし続編があるのならば、その後どうなったのか知りたいです。はい、ということですね。これは、夏に出る総集編に付け足しが来るのかな？もしかしたら。まあ、それはちょっとわからないですけど。あとはそうだな。まあ、確かにね、ちょっとね、視聴者に任せる終わり方っていうのは僕は個人的にどの作品でも好きですね。というのも、先ほどのゲーム実況をしてるっていう趣味を明かしたんですけど、その他にも二次創作小説をね、書く趣味を持っていまして、大体その、原作が終わった後の続編ものをね、妄想しながら書くというのが僕すごい大好きなんですね。なので、まあこういう感じで、妄想、想像で巡らせるっていう楽しみがあります。これすごい共感できますね。はい。その後どうなったのか、おさむさんを選んだ方、もしくはレイジさんを選んでくれた方、まあ、いるでしょうね。ただね、これまでのね、レビューであるとか感想だとか聞いてると、最初、おさむさんだった人が、レイジさん派にね、来てくれたっていう声が結構来るんですよ。これがすごい嬉しくてね、ノーネームさんの、まあ、金金でね、メイン中のメイン、サム役を張ってるノーネームさんをね、ようやく超えられたっていう感じがして、今でも嬉しいんですよね。レイジさん推しになったっていう声を聞くと。これからもね、レイジさんともとも精進していきますので、応援よろしくお願いします。これぐらいかな？はい。お便りボードのコーナーは以上になります。ありがとうございました。はい。続きましてはこちら。
我が輩はコーナーである。名前はまだない。
はい、こちらはですね、杉山敦氏が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり、まあ何かしら癒されるという定番のコーナーですね。お題が今回は 8個あるんですけど、無料視聴枠、こちらがお題その1までとなっております。お題その2以降はですね、有料枠になっちゃいますので、キャンプファイヤーのね、オツファンクラブへの、ボイス系プラン参加、よろしかったらね、ご参加お願いいたします。では、早速参りましょう。視聴枠はこれが最後になります。お題その1。実は、おっさんクラブが2周年だったので、皆様に取ったアンケートがあります。おほう。作品で好きなものランキングダントツ1位は、金のために金はなるでした。はい、ありがとうございます。そして2位が、これびっくりです。なんと、海道家の主文なんですね。第2位を取りました。ね、まあ、作品に関してはこれ以上の資料がないんですけど、まあ、これ勝手な想像なんですけど、第3位おそらくね、犬飼先生じゃないかなって思ってるんですよ。やっぱね、やっぱり KK さんの人気ぶりってのは半端じゃないから、縄目の白もちょっとね、危ういかなって思ったけど、まあおそらく3位、犬飼先生でしょうね。でもって4位以降もちょっとわからないんですけど、個人的にはね、飯田正幸の場合がね、どういう、順位に入ったのかちょっと気になるんだけどなぁ。そこがね、まあ、わからないんですよね。まあ、一応ね、あやねさんから、キャラクターに関する、アンケート結果だけはいただいてるんで、作品の方法もね、ちょっと知りたかったじゃ知りたかったんですけど、まあ、そちらはそちらで別機会に、公開予定なのかな？次回のラジオか、もしくは次回の僕の番でもう一回やらせてくれるのかちょっとそこはちょっとわかんないですけど、とりあえずキャラクターものだけいただいたんで、作品とは別にやらせていただきます。 と、実はこれ僕もね、今回のラジオのためにね、資料をまだ目通してないんですよね。どんな結果になってるか。さて、とりあえずトップ5ぐらいにしようかな。尺も尺なんで。1,2,3,4,5。あ、結構同率票の方がいらっしゃいますね。第5位はこれだとどうなるんだろう。あ、第5位。はい。第5位はですね、ありました。あ、2人いました。あ、2人いるけど、あ、やべえ、メイン入っちゃった。あ第5位はですね、ブライアン・スターリー、そして、金ヶ谷さんですね。ブライアン、ここで来たか。まさかの、8票入りました。ありがとうございます。金ヶ谷さんもね、あ、でも、あれだな、ドールハウスの金ヶ谷さんと、同順位っていうのはちょっと救われるな。なんか嬉しいな。ありがとうございます。でも、ブライアン、あ、でも全体的に見て、結構、おじさまキューブの面々がね、ランキングに参加してるんで、その中で、5位っていうのは嬉しいな。てか、これ以上上にいる、金金メンバーが気になるな。どれだけいるんだろう。なんか、金金5人いるじゃないですか。サムとベンと、ウォルターとウィルカ。この4人がね、上にいる場合、どうしよう。最下位になってしまう、金金メンバーでは。まあまあ、次行きましょう。第4位は、第4位、3位、あ、第4位は3人いた。9票入りました。あ、さすがだな。ベンコー、ベンが来ました。そして、これは、あ、月島さんだ。イーゼルの向こう側の月島さん。そして、あ、カイドウ家の主分からカイドウおさむさんが来ました。こちら9票ですね。あー、ブライアンがカイドウのお兄さんに負けた。そっか。でもやっぱね、ベンの人気ぶりはね、ツイッター見る限りでもね、知ってましたからね。これは、あ、でも意外っちゃ意外か。これで4位だもんな。あと上に3人いるんだ。てっきりね、ベンとウォルターは1位もしくは2位で争ってると思ってましたね。意外です。ただやっぱここで滑り込むか、ベンが。ってことは上トップ3が、ウィルとサムとウォルターだったらどうしよう。まあでも月島さんと、あ、そうか、カイドウ。お兄ちゃんに負けたのか。レイジさんがこの後入ってくるとは思えない。まあ、とりあえず票ありがとうございました。9票ですね。続いて第3位。こちらはおそらく10票。あ、10票じゃない。11票入りました。あ、来た！金金のサミュエルダブルが入りました。まさかメイン中のメインが3位とは。でも3位か。あ、でもベンがもう出てきちゃったから、ウォルターとベンが争ってるっていう可能性はなくなったのか。まあ、サムが3位。まあ、ベスト3には入ったということで、さすがですね。金金の中では。あとは、ウィルとウォルターかな。はい、行きましょう。第2位は、おー、来た！第2位、13票、ウォルタープレザント。あ、ごめんなさい、あれだな、これ言っちゃあれだな。ウィルがね、ウィル推しの人もいると思いますけど、ウィルが1位っていう感じはしないんだよな。13票、サムよりもね、2票多く入りましたウォルターですけど、それを超えるとなると、もう、おじさまキューブの中からだな。あ、違う。待ってください。おじさま抱き枕もありますね。あとは、あ、来た！これだ！クラウンだ！クラウンもあったんだ！クラウンもあるとなると、あ、わかんねえな。あ、しまった！うわ！ダークホースがいた！犬飼先生がいるんだ！犬飼先生がいました、まだ。そうだ、犬飼先生もいるから、てか、自分でやってた役柄なのに、さっきまで名前が、ポンと出てこなかった。飯田正幸さん、どこ行っちゃったんだろう。それがちょっと気になるな。まあ、言っててもあれなんで、1位見ましょうかね。1位は、来た来たあ、1位、カイドウ家の主分から、カイドウレイジさんが1位だ。14票、ウォルターと1票差で1位いただきました。ありがとうございます。来た嬉しい。あ、カイドウレイジさんが1位だ。あ、っていうと他の面々は何なんだろう。あ、他のチームちょっと気になっちゃったな。あ、でも、1位がカイドウレイジさんで、2位がウォルター、3位がサム。で、4位が3人いて、ベンと、月島さんと、カイドウ家の主分のおさむ、お兄さん。で、次がブライアンと金ヶ谷さんですね。それ以下ちょっと見てみようかな。ちょっと待ってください。用意してなかったな。ちょっと待って。どれだ？あ、いい、あ、いた、あ、いた。7票で、第6位は飯田正幸入りましたね。あー、来たー、飯田。ここなんだ。あ、てか結構、 結構人気なんだな。意外だな、これは。飯田正幸ここで入ると。次が、てか結局全部紹介しちゃってるな。次で最後にしようかな。次は、6票で、あ、犬飼先生、ここに入った。あ、犬飼先生に勝った。やった。犬飼先生が6票で、こちら第7位になりましたね。それ以降紹介しちゃうとちょっと時間があれかな。まあ、とにかく皆さん、たくさんの票ありがとうございます。カイドウレイジさんが、見事1位取りました。これ、意外とやっぱ、まあ、おさむさんが、おさむさんも結局、トップ5には入ってるし、人気だったんですね。嬉しい限りです。ウォルターに勝った。ウォルターと犬飼先生に勝った。飯田正幸さんも地味に勝ったし。あ、ブライアン。まあ、ブライアンも5位か。うん。あ、ウィルはちょっと気になるな。そこ、こうなると。ウィルは何票だ？ウィルが4票だから。あ、犬飼先生の月ってわけじゃないのか。あ、とにかくウィルにも4票入っております。これ、たくさんの票ありがとうございました。2周年記念してなんかやるのかな？こういうアンケートを取ったっていうことだけなのかな？まあ、このアンケート結果を見てね、まあ、作品の方のアンケートがちょっとわからないですけど、それで皆さんがどんなものを求めてるかっていうのがね、わかったような気がします。あやねさんもね、今後の作品作りに役立てていくと思いますんで、今後のおっさんクラブもどうぞよろしくお願いします。さて、ここまでが無料視聴枠のコーナーになりましたね。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。ここから先は有料枠になりますので、まだお聞きいただける方は、引き続きお楽しみください。それでは一旦ここでバイバイです。